聖書を朗読します。ローマ人への手紙11章25節から36節。ローマ人への手紙11章25節から36節をお読みいたします。兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていただきたい。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。その奥義とは、イスラエル人の一部が堅くなになっていたのは異邦人の完成の時なるまでであり、こうしてイスラエルは皆救われるということです。こう書かれておる通りです。救う者がシオンから出て、ヤコブから不敬権を取り払う。これこそ彼らに与えられた私の契約である。それは私が彼らの罪を取り除く時である。彼らは福音によれば、あなた方のゆえに神に敵対しているものですが、選びによれば祖父たちのゆえに愛されているものなのです。神の賜物と証明とは変わることがありません。ちょうどあなた方がかつては神に不従順であったが、今は彼らの不従順のゆえに憐れみを受けているのと同様に、彼らも今は不従順になっていますが、それはあなた方の受けた憐れみによって、今や彼ら自身も憐れみを受けているためなのです。なぜなら神はすべての人を憐れもうとして、すべての人を不従順のうちに閉じ込められたからです。ああ、神の知恵と知識との富は、なんと底知れず深いことでしょう。その裁きは、なんと知り尽くしがたいことく、その道は、なんと計り知りがたいことでしょうか。なぜなら、誰が主の御心を知ったのですか。また誰が主のご計画に預かったのですか。また誰がまず主に与えて報いを受けるのですか。というのは、すべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光と常しえがありますように。アーメン。以上です。
ありがとうございました。皆さん、おはようございます。12月に入ると、みんなクリスマスのことを思い出しますですね、考えますですね。でも残念ですけれども、クリスマスメッセージは来週からですね。今、ローマ人への手紙 の続きをしたいと思いますけれども、もう一つの祭りがあるんですね、今は。その祭りは何だと思いますか。皆さんご存知ですか。別にクリスマスの祭りではないんですけれども、もう一つの有名な祭り。はい、手を挙げて、はい、してます。学校のようにね、手を挙げて、はい。は？お花か。ピンポン、イエス！花かですね。皆さん、これ見たことありますか？これはね、メノーラということですね。これはメノーラ。普通だったらですね、7本があるんですね。でも、この祭りの時に、9本が、のろうそくが入りますですね。皆さん、この意味、わかりますか？この花火という意味です。これはね、いろいろ名前があるんですね。宮清めの祭りとか、フィースト・オブ・デディケーションとか、光の祭りの名前もありますですね。今年、2日から始まりましたですね。12月の2日から。そして、8日間の祭りですね。そして、そう。ですから、明日は最後の 日ですね。そう。ユダヤ人たちは今、祝っているんですね。この話は、旧約聖書と新約聖書の間にあったイベントだったんですね。簡単に言うと、紀元165年の時に、イスラエルはシリアに支配されていたんですね。自由がなかったんですね。そしてその時の王様は、シリア王様のアンティオケス IV、第4のアンティオケスという王様がいて、彼はズウスという王様の像を神殿に入れたんですね。そして あの羊の代わりに豚を生贄として捧げましたですね。そしてユダヤ人の目から見るとそれはとってもとても失礼なことですね。まず他の像入れて他の神ね、ズース、そして豚はあの汚れた動物ですから、それは大変失礼ですね。そしてユダヤ人たちがそれを見るともう腹立つんですね。イライラする。そしてその時あのマカビという、まあ、ジュラ・マカビという人がいて、そして兄弟たちもみんな腹を立てたんですね。それは絶対許すことできません。そして戦いましょう。そして戦ってイスラエル人たちはみんな一緒になって一年になって戦って勝ったんですね。ほうすごい。そしてあのその神殿はきれいに掃除したんですね。そしてまたあのリデリケイ、そうそう、また捧げましたですね。再びあの捧げましたですね。そしてお祝いしようとしてたんですけれども、そのろうそくのための油は1日分しかなかったんですね。でもしょうがなくて使わなければならない。そして奇跡的に8日間、1日分だけあったのに8日間続いていたんですね。そしてその後あまた油が来たんですけれども、8日間、奇跡だったんですね。そしてあのユダヤ人たちはそれを見て、神様はここにいるだと分かりましたですね。それでこの祭りが始まったんですね。そしてあのこの祭りはユダヤ教のカレンダーを見るとキスラブ25日から始まるんですね。あのそしてある研究者の意見によると、イエス様はその日にあのマリアが妊娠しましたという話もあります。あのクリスマス、ね、12月の25日はイエス様の誕生日、今私たちはお祝いしますけれども、本当は聖書に書いてないんですね。何日あの生まれたかわからないから、あのはっきりわかりません。そういろいろあの理論がありますけれども、あのこの伝統、今の12月の25日の伝統はあの4世紀の紀元336年6年にあのカンスタンティンをあのによってポープジュリアス I、 そのポープジュリアスがあの決めたんですね。25日にしましょう。いろいろ理由があります。あのでもあの何が正しいか分かりませんけれども、あのクリスチャン、あの教会の中 で伝統になりました。そうずっと続いているんですね。でも研究者の意見、まあ、ある研究者の意見によると、イエス様の本当の生まれはあの春かあの秋、あのそもしマリアは12月に妊娠したとしたら、あの秋の生まれになります。でもあのはっきり分かります、 100% 分かりませんけれども、あのルカの福音書の2章を見ると、あのヨハネのバプティスの話が出てくるんですね。そしてそれを見て計算したら、もしかするとあの秋あのは本当の誕生日かもしれませんですね。あのそのはい OK。 でもほとんどのクリスチャンはあのそのユダヤ教の祭りはお祝いしないんですね。あの特にこのハヌカという祭り、聖書に、まあ、旧約聖書に書いてなかったんですね。あなかったからですね。あのこの宮清めの祭り、でもといってもですね、新約聖書を見るとイエス様もこの光の祭りもお祝いしましたですね。あのヨハネの10章のところで、あの宮清めの祭りと書いてあります。 そう、この祭りでしたですね。そして面白いのは、ある言葉が出てくる言葉は、聖である言葉、まあ、別になる言葉が出てきて、ヘブル語にしたら、ハヌカになりますですね。そして面白いのは、想像できるんですね。その時、神様、光ある神様はこの暗闇の世に来られたこと。まあ、いい話になりますですね。そう、もしかすると、イエス様もこの祭りも成就されているかもしれませんですね。そして今はユダヤ人たちは世界中でこの祭りは今、祝っています。でも、イエス様、光で、世の光で、イエス様、まだ知りませんですね。とにかく、イスラエルについて、皆さんどう思いますか？たくさんニュースに出てくるでしょ？ニュースに。小さな国なのに、なぜですね。そして、ちょうど、まあ、1年前、12月の6日、去年の12月6日、大きなイベントがあったんですね。事件がありました。それを皆さん覚えてる？ちょうど1年前のこと。大きいですよ。その大使館、アメリカの大使館はテルアビブからエルサレムに移ろうの決まりがありましたですね。でもそうした時に、もう世界がどう反応しましたか？ほとんど怒りましたですね。はい、その中に128国は反対でした。9は OK、賛成しました。そして35はボートしなかった。何も言わなかったんですね。でも日本はどうしましたか？アメリカはね、そのエンバシー移った時に、日本は賛成？どうですか？反対ですね。反対しました。面白いと思わないですね。まあ、そのことについて、もう、後でもっと話すことできますけれども、面白い。でも、一番重要なことは、神様の意見ですね。イスラエルに対して。神様は、どう思ってるでしょう。と、そのイベントだけではなくてですね、その、イスラエルの国ですね。そして、今日の箇所のローマ人への手紙の11章の中で、その答えが出てくると思います。ですね。そうですから、見てみきましょう。あれ？また？あれ？くれ？え、ザーン？Could you, 先にしてくださいませんか？まず最初ですね、旧約聖書、イスラエルのことについて、何と書かれているのでしょうか？まあ、一つの箇所を読みしました。まあ、申命記の7章のところで、こう書いてあります。しかし、主があなた方を愛されたから、またあなた方の先祖たちに誓われた誓いを守られたから、主は力強い御手を持ってあなた方を連れ出し、奴隷の家からエジプトの王パロの手からあなたをあながい出されたと書いてありますですね。まあ、もちろん書いてありますけれども、意味は神様はイスラエルを愛しましたですね。選びました。偉いからとか、立派な国だからではなくて、もうすべて恵みです。ですね。そして、これもありますですね。あなたを愛し、あなたを祝福し、あなたを増やしと書いてありますですね。そして、あなたはすべての国々の民の中で、最も祝福されたものとなると、聖書に書いてありますね。神様の意見は。これです。ですね。 そしてこれもありますね。列王記の10章のところでこう書いてあります。あなたを喜ばれ、イスラエルの王座にあなたをつかせられたあなたの神、主は褒むべきかな。主はイスラエルを常しえに愛しておられるので、あなたを王とし、公正と正義とを行われるのです。常しえに愛しておられると書いてありますね。その時期だけではなくて、常しえと書いてあります。そう、神様の恵みによってそのイスラエルの国を選びましたですね。そして豊かに祝福したんですね。そしてもう豊かに祝福したのに、イスラエルはいつも忘れてしまったんですね。もう悔い、そして悔いられたび、ああ神様ごめんなさい、そして、はあ許されて、ああありがとうありがとう、そしてどんどん進むと忘れてしまう。もう繰り返し繰り返しばかりですね、旧約聖書を読むと。そして私たちを読んで、なぜね、観光ねとかね、と思ったことありますか？はい、思ったことありますですね。はい。そしてもう繰り返し繰り返して、そしてある時に、その北イスラエルはアシリアに征服されたんですね。そしてもう亡くなりましたですね。そしてそれは紀元前734年の時、そして586年紀元前バビロンが来て、同じことがあったんですね。そして南のイスラエルは征服されたんですね。でも神様の恵みによってまたイスラエルに戻ることになりましたんですね。70年後。素晴らしいと思わない？そして、イスラエル人たちはね、お祝いしました。ああ、よかった。帰国することができた。でも、すぐ忘れてしまいましたんですね。そして、イエス様、神であるイエス様、みんなの前にいたのに、全然わかりませんでした。ねえ、イエス様はここに、この教会に来たら、すぐわかるでしょう。でも、その時、別のイメージがあったんですね。このメシア、救い主は、なんか立派な人とかね、なんかそういうイメージがあって、政治的な救いとか思って、全然違う形で来たんですね。でもイエス様、神であるイエス様、創造主であるイエス様の心はこう書いてありますですね。ああ、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は面取りがひなをつばさの下にかばうように、あなたの子らを行くたび集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。私はあなた方に言います、祝福あれ、主の皆によって来られる方に、とあなた方の言う時が来るまではあなた方は決して私を見ることができません、ね、イエス様の愛はここに見えるでしょ。そしてユダヤ人たちはノーセンキュー結構ですの態度を持っててです、ね、じゃあその通りしました。そして予言しましたですね。この箇所の中で。そして、ルカの福音書のところの21章のところでもこう書いてありますですね。24節。人々は剣の刃に倒れ、捕虜となってあらゆる国に連れて行かれ、異邦人の時の終わるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされますと書いてあります。ここも予言もありますですね。 イエス様を殺して殺しました。イエス様は3日後よみがえりました。そして40日後また天に戻りました。そして紀元70年の時にエルサレムはローマ兵士によって滅ぼされました。考えられないことでしたですね。もう大変な状態、予言通りにそうなりました。ユダヤ人たちは世界中、バラバラになってしまいましたですね。そう、だいたい2000年間にイスラエルの国はなかったんですね。ユダヤ人はいたけれども、その国はなかった。それがあったから、教会は、もしかする私たちは霊的なイスラエルです。ですね。スピリチュアルイスラエル。本当のイスラエルの国の、計画はないと、ある学者がいるんですね。います。そう、ノープラン。でも、48年の時に、また奇跡的に国になりましたですね。ほう。びっくりしましたですね。はい。イスラエルはどうですかですね。でも、イエス様の予言見てください。限りがあります。と気がつきましたか？ね。異邦人の時の終わるまで、エルサレムは異邦人に踏み荒らされます。ですね。ある時期がありますね。終わりがあるんですね。そう、もしね、クリスチャンになるかな。時間があると思う人がいたらですね、わかりませんですね。いつ来るかわかりません。限りがあるんですね。そう、気をつけなければならないんですね。今のイスラエルはクリスチャンの国ではない。もうヒューマニズムはほとんどですね。神様から離れてるんですね。伝道するのも難しい。でも今日のローマの10章を見てください。神はご自分の民を退けてしまわれたのですか？絶対にそんなことはありません。この私もイスラエル人で、アブラハムの子孫に属し、ベニヤミン族の出身です。神はあらかじめ知っておられた、ご自分の民を退けてしまわれたのではありません。と書いてありますですね。神様は忠実のお方です。約束されたことを守ります。でも、イスラエル人たちの心は固くなりになってしまいました。そしてその通り、どうぞ。神様が言ったんですね。そう、固くなりになりました。そして11節を見てください。では、尋ねましょう。彼らがつまずいたのは倒れるためなのでしょうか？絶対にそんなことはありません。かえって彼らは違反によって救いが異邦人に及んだのです。それはイスラエルに妬みを起こさせるためです。もし彼らの違反が世界の富となり、彼らの失敗が異邦人の富にとなるのなら、彼らの完成はそれ以上のどんなにか素晴らしいものをもたらすことでしょう。ですね。意味わかりますか？ユダヤ人たちは農選挙といって、それがあるから私たち異邦人、救いチャンス与えられた。わお！想像 考えられないことですね。そして使徒行伝の13章のところで使徒パウロは最初ですね、ユダヤ人に伝道したんですね。でもその時から異邦人の方に行きましたですね。そして私たち、そのことについてこう書いてあります。もしも枝の中のあるものがおられて、野生者種のオリーブであるあなたがその枝に混じって継がれ、そしてオリーブの根の豊かな養分を共に受けているのだとしたら、あなたはその枝に対して誇ってはいけませんと書いてありますですね。神様の恵みによってその木に入れました。私たち異邦人、当たり前ことではない、恵みですね。そのベース、そのルーツはユダヤ人ですね。旧約聖書のユダヤ人、その選ばれた民はベース、ルーツです。私たち異邦人は神様の恵みによってわざと入れたんですね。つけて、継ぎられた。グラフテッドね。そうですから、私たち異邦人は、もっと謙遜の心を持つべきですね。なぜ異邦人を信じてないか、もうダメ。ルーターは最初ですね、ユダヤ人愛しようとしてたんですけれども、誰も彼の話聞いてくれなかったから、逆に反対したんですね。もうダメ。でもそれも良くないですね。私たちもっと謙遜の心を持つべきです。しないと同じことになる可能性もありますですね。そして世界中を見るとそれが分かるんですね。救われた異邦人、その福音メッセージを忘れてしまった場合が多いですね。兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていていただきたい。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。その奥義とは、イスラエル人の一部が固くなになったのは異邦人の完成のなる時までであると書いてあります。奥義、これはミステリー。旧約聖書の人たちは知らなかったんですね。私たち異邦人救うことができる奥義でした。でも私たちは旧約聖書と新約聖書を持ってるから分かるんですね。うわ、特権です。これは特権のことですね。ですから、でも私たちは頭いいからではなくて、神様の恵みですね。そう、今はイスラエル人たちは固くなりになってしまいました。なぜ私たち異邦人を救うことができるためですね。わあ。そしてさっき言ったように限りがあるんですね。時間、そして人数、限りある。そして時間も限りがあるんですね。ですからよく考えてください。この教会にいること、偶然ではない。神様の話を聞くためにここにいるんですね。そのメッセージは、天と地を創造された神様は人間になって、私たちのために十字架上で死なれたことです。3日後、罪人じゃないから、蘇ることができました。そして天国に今いるんですね。そして聖書によってまた来ます。再臨ですね。また戻ってきます。その時イスラエル人たちは分かるですね。でも今はチャンス、異邦人の時ですですね。 30節、ちょうどあなた方が、かつては神に不従順であったが、今は彼らの不従順のゆえに憐れみを受けているのと同様に彼らも今は不従順になっていますが、それはあなた方の受けた憐れみによって今や彼ら自身も憐れみを受けるためなのです。なぜなら神はすべての人を憐れもとして、すべての人を不従順のうちに閉じ込まれたからですと書いてあります。神様はまだイスラエルを愛しています。そして聖書、旧約、特に旧約聖書を読むと、新約聖書の福音のところも読むと、神様の愛が分かるんですね。いつもいつも愛してます。そしてイスラエル人たちはいつも忘れてしまいましたですね。でも神様は忠実の方ですから、終わりではありませんですね。さっき言ったように、そのリジェクション、イスラエル人がノーサンキューと言ったから私たちはチャンスを与えられたんですね。でも歴史的に見てください。ヨーロッパでリバイバルがあったでしょ。ルーターとかね、プロテスタントリバイバルあったでしょ。今のヨーロッパ見てください。 5% 以下はクリスチャンですよ。 5% 以下、クリスチャンの国でしょ。リバイバルがあったでしょ。同じ罪、イスラエルと同じことをしてしまいました。イギリスもね、伝道、宣教師をたくさん送りましたんですね。今は違います。逆にイスラム教は増えているんですね。アメリカも見てください。もう最近のニュース気がつきましたか。クリスマスの言葉も使ってはいけないことになってしまいましたですね。ケイラもね、なんかポスター作ったんですね。メリークリスマスとかね。そして先生はその言葉を使ってはいけないと言われたんですね。アメリカですよ。What?、ね、他の宗教があるから、ね、それはハッピーホリデーズの代わりにしましょう。アメリカです。そして、外に行くとね、メリークリスマス、言いにくくになりました。でしょ?メリークリスマス、メリークリスマス、ハッピーホリデーズとか。特に、シアトル、難しいですよ。難しくなりました。イスラエルが犯した罪、同じです。恵み与えられました。私たち異邦人。でも、忘れてしまいました。今の韓国も見てください。もうリバイブがあったでしょ?でも今は2世、3世のクリスチャンが今いるんですね。今、若い人たちは離れているんですね。キリスト教はいらない人が増えてきました。ですね。でも、見てください。イランとかイラク、他のアジア、アフリカ、今リバイブがあるでしょ。その福音はもう、このグローブね、回し、going around。もう元のところに今のところですよ。イラン、イラク、リバイブがあるんですね。ニュースにならないけれども、クリスチャンニュースにあるんですね。大勢のイラン人がクリスチャンになる。なった。なってる。の意味は、終わりの日が近づいてきました。いつかわかりません。でも確かなことは、近い。近づいてきました。ですね。そうですから、イスラエル人、異邦人、同じ状態です。私たち、旧約聖書を読んで、なぜ?今の私たちを見てください。 なぜ神様から離れているのでしょうか。同じ罪です。いろいろ世の誘惑いつもある。サタン働いているんですね、はい、ですからイスラエルを見ると謙遜の心を持って憐れみの心を持って祈るべきです。同じことをしたからです。そして最後に、こう書いてあります。あなたを祝福する者は私は祝福し、あなたを呪う者は私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。ですから私はイスラエルに対して呪うしない逆に祝福、神様の祝福のあるように祈るんですね。でも考えたら素晴らしいと思いませんか。選ばれたイスラエル人、神様から離れていました。その福音メッセージは私法人は聞くことができました。同じ罪を犯しました。だから最後にみんな同じ状態です。イスラエル人、異邦人、神様の恵みが必要です。神様助けてください。自分の力で正しい歩みできません、できません。罪人ですから。イスラエル人たち罪人、異邦人たちは罪人、みんな罪人です。だからこのクリスマスのメッセージが重要です。メッセージは神様はこの世に来られた、人間となって私たちのために死んでくださった神様ですね。イエス様を受け入れたら神様の子供になれる。旧約聖書も同じで、信仰によって救われたんですね。今も同じ、信仰によって救われるんですね。自分の力ではない。だから感謝するべきです。当たり前ことではない。私たちクリスチャンになったことは当たり前ことではない。すべて恵みです、ね、だから最後にご一緒にお読みしましょう。ああ、神の知恵と知識との富はなんと底知れず、深いことでしょう。その裁きはなんと知りつけしがとく、その道はなんと計り知りがたいことでしょう。なぜなら誰が主の御心を知ったのですか。また誰が主の計画に預かったのですか。また誰がまず主を与えて報いを受けるのですか。というのはすべてのことが神からし、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光がとこしえにありますように。アーメン。
どうぞご起立ください。恵みによって救われていることを感謝しつつ応答の賛美を捧げていきます。